トメ新型コロナ情報局の時間です。大和在宅診療所の田上です。
そしてハット FM の佐藤真理子です。
新型コロナの感染の拡大に伴い、今までは国や県レベルの情報が必要でしたが、これからは登米市地域ごとの情報が必要だと思ってます。コロナに関して今地域で何が起きているのか、医療がどのように対応しようとしているのか、地域の人たちはどのように行動すればいいのか、そのような情報をここで発信していきます。
それでは今日ここからは大和在宅診療所登米非常勤医師の川島実先生にお話を伺っていきたいと思います。川島先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
川島先生、今はどちらにいらっしゃるんですか？
今は元吉病院と大和と半々ぐらいで出入りしてます。
はい、
どうですか、登米とか、まあ、その元吉とかで感染が広がった場合って、その元吉病院とか、まあ診療所ですよね、診療所とかどうあるべきとか、医療機関どうすべきとか、なんかそういう話って聞いたりとか考えたりしたことありますか？
まあ、気仙沼市ではもうコロナ疑いの人はここに行ってください、ここに行ってくださいって決まっていて、
その隔離する場所
を、ね、そうですね、はい、診療する場所も決ま
っていて、診療する場所がですね、
確定した人はここ、はい、だからその分そこの病院が見ていた元々の患者さんが溢れるので、
はいはい、
それを引き受けるのはここ、うん、そしてするとこっちの病院が溢れるので、その人たちは介護施設が頑張って、はい、うん、引き受けるみたいな話し合いをしてるみたいです。
そうですね、うん、なのでその第一波に比べると、まあ、そういうその整理はできてますので、
うん、
起きた時は本当の医療崩壊を起こさなければ、ね、準備してた通りに、まあ、できるのかなとは、うん、思います。
登米市でもね、この番組でもお話しいただいた通り発熱外来ありますしね。
逆に地域の人たちがどういうその今不安が、まあ、第2波が来るかなっていうことで不安は変わってないと思うんですけれど、うんうん、
インフルエンザとかだと夏が来ればいつも季節性のものって落ち着いてきますけれども、今回のこの新型コロナウイルスに関してはどうなっていきそうなんでしょう？
だから分からないっていうのが正解なんじゃないかなと思いますよね。
やっぱこれまでのウイルスと同じように考えていてはちょっともしかしたら違うかもしれない。
そうですね、ウイルスはやっぱり、まあ、冬場の方が、まあ、感染しやすいという傾向にあると思うんですけれど、うん、確かに、まあ、夏に
流行るウイルスもあるもんね、子供の、なんかの喉が赤くなるやつ、ヘルパンギーナ。
あー、ヘルパンギーナの夏ですかね。
うん、
でもコロナはプール
でっていうのは聞かない、
ね、聞かないですよね、
うん、
ジムかスナックか、
うん、
ライブか、
うん、確かにプール効かないですね、
うん、水感染っていうのは効かないですね。
もしかしたらあんまりないのかもしれない、うん、でも軽い気も入ってるしね。
インフルエンザも効かないですよね。
あ、確かに、
プール感染っていうのは、
うん、あ、
そう、うん、
プールそのものっていうなんか脱衣所とか、
あ、そうですね、
うん、
脱衣所混んだら怖いですね、
うん
うんうん、温泉とかもそうですよね、
う
んうん、
そうですね、まあ、ウイルスに生活気をつけながら、逆にやっぱ換気してそのエアコンつけないようにすると熱中症が増えるとか、
うん、
ウイルスを予防するために部屋を、まあ、換気して熱中症になってしまうとか、エアコン使わないでとか、
うん、
なんかそういうことも考えていかなくちゃいけないので。
そうですね、これからの季節、はい、今年の夏も暑そうですからね。
そうですね、
登米のねお家は窓を開けて風を通せば割と涼しいと思うんですけど。
そうですね、
なんか締め切るの好きな人もいますもん、
はい、
締め切るの好きな人はエアコンかけた方がいいですね。そしてそういう部屋には人が集まらない方がいい
です、うん、マスクもだいぶ出てきましたね。
そうです、マスクは出回って
ますね、うん、コンビニでマスク売られてるようになって。
そうですね、見かけるようになってきて、
そういう物資の面では薬局とかにもね、いろいろ消毒液とか出たりとかなんで、
はい、う
ん、
そういう点では少しこう安心できるのかなっていう感じしますね。
なんか準備は整ってきてる感じかな。
整ったっていう感じですよね、うん、ですね、準備整った中でこのまあ新しい生活様式を気をつけながら、その集会とか、うん、まあ、みんなが集まるとか、移動するとかっていうのをどういうふうに実践していくかっていう、うん、
そうですね、
うん、
もうこう全部 OK にしまうとぐちゃぐちゃになりそうなので、うん、やっぱり本当に段階的にっていうか、 確実なところを積み上げていくっていう作業が大事なんじゃないかなと思うんですけど、
やっぱりまあ厚労省とか、東京都もそうですけど、ステップを決めて、ステップ1、ステップ2みたいなのを決めて、段階的にやっていくっていうのは、いいので、登米市とか、その本吉とかでも、その地方なりの段階をなんか決めてもいいのかなと思いますよね。
そうですね。そうですね。こう政府が超えたら、さっきも言ったんですけど、100人以内の集会ならいいとか言って、100人も集まんねえよ、もともとみたいなところがあるので、まず10人からやってみようよとか、そういうのを地方地方ではっきり言ってもいいかもしれないですね。
そうですね。なんか東京の、東京アラートとか、もうそういう情報ばっかり入ってきちゃうから、
情報はね、東京からだけど、東京と都民は違いますよね。
確かにその都民基準、
そうですね、自分たちで作っていくものかもしれないですね。
そうかもしれませんね。今日のこの時間は、大和在宅診療所都民非常勤医師の川島実先生にお話を伺いました。それでは都民新型コロナ情報局、お相手は佐藤真理子と
大和在宅診療所の田上でした。